ください。神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ヘブライ人への手紙4章14節から5章10節です。ヘブライ人への手紙4章14節から5章10節まで。さて、私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、時期にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。大祭司はすべて人間の中から選ばれ、罪のための供え物や生贄を捧げるよう、人々のために神に仕える職に任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのです。またその弱さのゆえに、民のためだけでなく自分自身のためにも、罪のあがないのために供え物を捧げねばなりません。またこの光栄ある任務を誰も自分で得るのではなく、アロンもそうであったように、神から召されて受けるのです。同じようにキリストも大祭司となる栄誉をご自分で得たのではなく、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われた方がこれをお与えになったのです。また神は他の箇所で、あなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司であると言われています。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。大祭司イエスと題してメッセージを伺います。
ただいま新約聖書のヘブライ人への手紙4章14節から5章の10節までをご一緒にお聞きしました。その始まりのところですが、4章14節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて、私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。 私たちには偉大な大祭司である主イエスがおられるのだ、そうここに言われています。でその偉大な大祭司は諸々の天を通過された方であり、神様の御子一人子なのだというふうに言われています。世界史の中で中世と呼ばれる時代がありましたが、その頃にはここに言われている諸々の天という言葉をめぐって式儀と議論が交わされたということが知られています。神様に直属している一番高い領域と私たちが日頃暮らしているこの地上との間に、まあ、ちょうどお菓子のミルフィーユみたいにいくつも天が重なっていて、神様を直接見ることができないように隔てられているのだと、そう考えられていました。そしてその点がいくつあるのか、3つだとか、いや5つだとか、そんなふうに盛んに論争された記録というのが残っています。ですがこの箇所自体が言おうとしていることというのは、おそらくそんなふうに天がいくつあるというようなことを述べようとしているのではないように思います。ここは天の構造がこうなっているということを言おうとしているんじゃなくて、私たちのために偉大な取りなしの御業をしてくださった主がいらっしゃるのだということを伝えようとしているわけです。ここの箇所の重点というのは諸々の点ではなくて、その次に述べられている偉大な大祭司である主イエスがおられる、そしてこの方が人間ではなくて神様の御子、神様の一人子なのだ、そちらの方に重点があるように思います。で、諸々の点を通過されたというのはじゃあどうして言われているのかというと、私たちのためにこの地上で取りなしの御業をしてくださった大祭司である主イエスが、まあ、たとえ天がいくつもあって何重にも神様と私たちの間を隔てているのだとしても、今は確かにその取りなしの御業を成し遂げて天の神様の右の座についておられるのだということを言おうとしている、でそういう言葉だろうと思います。ですからこのところっていうのは別の言い方をするならば、この贖いの御業を成し遂げてくださった主イエスによって神様と私たちとの間に一本の橋が確かに架けられてるんだ、でそんなふうに言ってもいいようなことなんです。主イエスが成し遂げられた御業によって私たちの前には一本の橋が架けられています。この橋は神様と私たちの間を隔てている天というものがたとえ何層あるとしても確かに神様の御前まで通じている橋です。ですから4章16節のところでは、この橋を通ってあなた方は大胆に神様の恵みの座に近づくがよいというふうに進められているわけです。16節にこう言われます。だから憐れみを受け、恵みに預かって仁義にかなった助けをいただくために大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。恵みの座に近づこうといっても道がなきゃ近づけないわけですが、主イエスが神様と私たちの間を隔てている何層にもわたる天を突き破って確かに神様のもとに行ってくださっている、そういう仕方で主イエスキリストという方が神様と私たちの間の橋渡しになってくださる、そして私たちには神様が見えないという状態が克服されて神様の御前に私たちが進み出て立つことができるようにされているんです。しかしここにこう言われていることっていうのは、もしかするとです、私たちが日頃信仰生活を過ごしている感覚とは少し違うと感じる方がいらっしゃるかもしれません。私たちが神様の御前に立つというのはどういうことか。おそらく普段考えているのは私たちの方が神様とお目にかかろうとしてこの教会の礼拝の場にやってくる そしてここで神様の前に立つんだ、そんなふうに感じているかもしれません。で、今日のこの金曜礼拝にしても、今日は日曜ではなく金曜なので、この礼拝をパスして次の日曜日に教会に行けばいいんじゃないか、そんなふうに、ちょっと思いが刻すということがもしかすると私たちの中に起こりうるかもしれないと思うんです。でもやっぱり礼拝は大事だからと思って、思い直してここに来るということもあるかもしれないと思います。地上の信仰生活というのはですね、私たちが信仰を持たなきゃいけないとそう思って、生きるようなところがある。私たちは日頃そう感じてるんじゃないかと思うんです。さまざまな誘惑とかこの世の妨げて、今日もお祈りをしてくださった中で入院をしておられて、なかなか教会に来ることが難しい方々のことが覚えられて祈られましたけれども、そんなふうにさまざまな妨げに出会いながら、しかし私たちが礼拝を大事だとそう思えばこそ、この教会にやってきて神様の御前に立ち、そして神様とお会いするというのが地上のキリスト者の姿であるだろうと思います。そしてそういうところからです、場合によっては私たちが自分がキリストの十字架によって贖い取られたのだものなのだと、そう自覚することが大事だと思ったり、あるいは時には自分にはその自覚において欠けている点が大きいのではないかと思って嘆いたり悩んだりするということもあるかもしれないと思います。で、確かに私たちが信仰を与えられているものとしてそんなふうに感じる、神様の前にまっすぐ出なきゃいけないと思ったり、神様の前に出ない自分だと思って悩んだり嘆いたりするということはあると思いますが、しかし実はそういうことすべてというのは大元に戻って考えるならば、実は主イエスという方が神様の御前におられる大祭司として私たちみんなのために取りなしの御業を行ってくださっている、そして神様の前にまで続いていく確かな道を私たちの前に開いてくださっていればこそ起こっていることなんです。主イエスがご自身を捧げることによって神様の身元に続く道を、あるいは橋を架けてくださっていて、でこの橋を通って神様の御前にあなたもいらっしゃい、そういうふうに私たちが呼びかけられている、私たちはそういうふうに招かれていて、その招きの声、一人一人の名前を呼んであなたが来てもいいんだよっていうふうに呼びかけられている声が私たちの耳に届いているからこそ、私たちは礼拝に行かなきゃいけないと思ったり、あるいは、礼拝に行かないとなんとなく落ち着かないっていう気持ちになったりするんじゃないでしょうか。礼拝に行こうと決心するのは確かに私たちなんです。でもそういう決心に向かう心の動きっていうのは実はどこから生まれてるかっていうと、私たちが呼びかけられてる、招かれてるところから生じるものなんです。何もないのに突然私たちの方が神様の前に行こう、礼拝しようって思い立つんじゃないんですね。私たちの前にはすでに大祭司である主イエスの取りなしの技によってはっきりとした一本の道が、神様の前に続く道が切り開かれてるんです。で、この道についてです、例えば福音書でヨハネによる福音書の14章の2節から7節のところには、主イエスが弟子のトマスに教えられた印象的なやり取りの言葉というのが記録されています。ヨハネによる福音書の14章2節から7節、ちょっと長いんですが、聞いてみようと思います。新約聖書の196ページです。 196ページの下の段ですが、ヨハネによる福音書14章の2節から7節までお読みします。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことは、ことができない。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いやすでに父を見ている。長い引用いたしました。しかしここでは神様のもとに続く道を主イエスが開いてくださっているんだということが語られていたんです。で、主イエスがそういうふうに一本の道ということをおっしゃったときに、弟子のトマスには自分たちにはその道がわからないと言いました。で、なんでわからないと思ったのか。トマスにとってはです、神様の御前に続く道っていうのは自分がそれを探してたどっていかなきゃいけないと考えたからです。いえば主イエスを目標にしながらその主イエスの背中をかけて自分でついていかなきゃいけない。トマスはそう思ったんです。人生を生きていく上で例えば道が二股に分かれるような場合にです、主イエスがどっちの道を進んでいかれたか、よく目を凝らしてその後ろ姿を見出して自分でついていかなきゃいけないってトマスはそう考えました。だから不安に思ったんです。果たして自分というのはいつも目を上げてシエスの後ろ姿を追い続けていられるんだろうか。生活すること、生きることに疲れてしまってふと視線を足元に落としてしまうような時、その時に人生の二股に差し掛かったら自分は気がついて顔を上げてももうシエスの姿が見えなくなってるんじゃないだろうか。あるいは主以外のものに気を取られて脇見をしてしまったときに、そのタイミングで主イエスが曲がり角を曲がっていってしまったらもう自分には主の姿が見えなくなるんじゃないか、そう心配したんです。ところが主イエスここでお答えになるんです。トマスよ、あなたが私に従おうと決心してついてくるんだったら実はあなたが歩んでいるこの道自身が私なんだ。私は道であり真理であり命であるのだとおっしゃるんです。この道っていうのは、神様の前にこの道をたどっていかなきゃいけないっていう複雑な一本道じゃないんです。トマスがどんなに道を見失い混乱しようともシエスについていこうとするなら今あなたがいるその道、あなたが生きているその人生が私がいる場所だと教えてくださるんです。あなたは私を踏んで私の上を歩いて父なる神様の前に行くことになる。そしてまたそれ以外の仕方では誰も父の身元には行けないのだ。イエスはそうおっしゃるんです。信仰生活の中で正しいことをその道を見つけて自分で正しく歩んでいけるから神様の前に行けるんじゃないんです。そうではなくて主イエスが私たちが歩む道となっていてくださる。私たちが道を見失おうが道に迷おうがいろいろな疑いを持とうが恐れにとらわれようが主イエスが共に歩んでくださっている。その生活を通して私たちは父なる神様の御前に歩んでいくようになるのだ。 そうおっしゃるんです。ですから信仰生活というのは私たち自身が正しさを見失わないように、正しい道を見失わないように緊張することで最後まで歩み通していけるようなものじゃないんです。自分には自覚が必要だ、救われている自覚が必要だし、礼拝も休んじゃいけない、まあ休まない方がいいんですけれど、でももしも信仰がです、私たち自身の努力であったり緊張であったり純真さであったり能力に支えられて歩むようなものであったら、実は私たちはもうすでにここに来るまでに遠の昔にナンパしてしまったに違いないんです。信仰っていうのは私たちが自分の心の中で強く主イエスのことを思っている心の思いじゃありません。信仰というのは弱いものであっても、その弱さにもかかわらず、主イエスの上を歩むものとされている、その生活が信仰なんです。私たち自身は信仰を与えられてから今日まで、迷うことなく間違いも犯さずに歩むことができたから、ここで今、キリスト者をやってるんじゃありません。私たちが迷ったり、恐れたり、間違いを犯すというのは、実はシエスに従って歩もうと決心した時から今日に至るまで、いつも私たちの中には迷いがあり、恐れがあり、失敗があり、間違いがあります。イエス様は教会の群れの一人一人とご自身の間柄のことを羊飼いと羊に例えられましたけれど、そういう意味で言えば私たちはどこまで行っても羊のまんまなんです。ただその羊っていうのは情け深い羊飼いに伴われているということを知って、安心して羊飼いという器量にされていくんです。私たちが、信仰を持ってある程度歩んでいったら、どこかの時点で嗅覚が優れたり視覚が優れたりして、犬のようになるとかですね、あるいは目のいい動物のようになる、そんな風ではないように思います。信仰を持って何年歩んでも私たちはやっぱりわからないところはあるし、イエス様のことを見失ってしまうと感じるときはあるように思います。でも私たちの側がしっかりイエス様のことを見つめているから信仰があるのじゃなくって、羊飼いであるイエス様の方が羊と共に歩んでくださるから、だから私たちは、イエス様のもとにあるものとしてみんなで神様の前に歩んでいくようにされるんだと思います。羊飼いであるイエス様が私たちの大祭司となっていてくださり、私たちのための取りなしをしてくださったのだ。今日のところにはそう言われているんです。でこの取りなしっていうのはただ口先だけであなたの罪は許されたよっていうだけじゃありません。この大祭司は私たちのために、その罪が実際に許されるために、神様の正義の、神様の前に実際に許されて私たちが生きることができるために、ご自身の側にその罪の責任を引き受けてくださり、十字架にかかってくださったんです。まさにこの主イエスが私たちのために十字架にかかり、ご自身の身を捧げて私たちの罪を清算してくださっている。そういう意味では私たちの過ちも疑いも不信仰も恐れもすべてご自身の側に引き受けて、そのうまくいかないところ、あるいは逆らうところ、反発するところ、険しさをすべてイエス様の側に引き取ってくださって、私たちはここで歩んでいい、そう言われてるんです。罪がまことにあの十字架によって清算されているからこそ、実は神様の身元から私たちの前にまで一本の確かな道が敷かれてる、そういうふうに言われるんです。どんなにもろもろの点が前に立ちはだかっていて、神様なんか見えないっていうふうに私たちと神様の間を隔てていても、この方は間違いなく神様の身元に行っておられるんだ、私たちはこの方の上を歩んで神様の御前に立つものとされるんだというふうに言われているんです。4章の15節のところにこんなふうに言われています。 4章の15節を読みします。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。この方は私たちのために、私たちと同じ試練に遭われた、そう言われています。本来だったら私たちが責任を問われ、そして神様の前に死すべきものとして滅ぼされなきゃいけなくなった死を、この方がご自身の側に引き受けてくださって、そして私たちにはその罪が清算されたから、もう一度ここから行っていいのだという命がもたらされたんです。だから私たちの前に道がある、そう言われるんです。そしてそういう贖いをしてくださったこの方が誠の大祭司なのだと、ここに紹介されるんです。で、大祭司というのはイスラエルの民全体のため、そしてそれはただ全体として民のためにというのではなくて、そこに生きる一人一人のために、神様の御前に一人一人の身代わりとなる犠牲を捧げるというのが務めです。大祭司は毎年群れ全体のために、そこに生きる一人一人のために必ず贖いの犠牲を捧げるんです。しかしこれは考えたら分かりますが、イスラエルの民の中にはです、大祭司が贖いの捧げ物を捧げたからといって、そのことをみんな分かって、みんな感謝して、喜んでるとは限らないんです。大祭司の働きに無理解な民だっているかもしれません。捧げ物っていうのは単なる儀式に過ぎないんだと言ってしまったり、あるいは自分には関わりがないって、そう考える人だって、大勢のイスラエルの民の中にいるかもしれないんです。私は自分で正しい立派な行いをしてるんだから、あんなふうに捧げ物を捧げてもらうには及ばない。そんなことより私は自分の在り方として正しい在り方をしてるんです。そう言い張る人だって民の中にはいるかもしれません。それはまさに自分が取りなされてるという自覚に欠けるという姿ですが、しかしそういう人も含めてです。実は実際には大祭司が捧げる犠牲に取りなされて、神様の民の一員として神様から命をいただいて、恵みと保護を受けて生きることができるようにされているんです。神様の恵みっていうのは私たちの自覚によって得るものではありません。あくまでも大祭司が犠牲を捧げてくださった、その取りなしによって民の一人一人は神様の憐れみを受け生きることができるようにされていくんです。この手紙の著者は、私たちもその大祭司であるイエスの取りなしのもとに生きることを許されている、だからここから喜んで新しい生活を生きるように、そう進めるんです。神様の憐れみと恵みと助けをいただいて、ここから生きてよいと教えるんです。16節です。だから憐れみを受け恵みに預かって、地味にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか、そう呼びかけます。そしてこの呼びかけというのは、地上で礼拝が捧げられるたんびに、その礼拝の中で私たちに呼びかけられる言葉なんです。今日もここでこの言葉が呼びかけられています。私たちは確かに大祭司であるイエスの取りなしによって神様の前に立つものとされてここにいます。ここから取りなしによって記憶されたものとして、その主に伴われて歩んでいいのだ、そう招かれているんです。主に伴われている感謝と喜びを持って、もう一度ここから新しく歩み出すものとされたい、そう願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちの中にも、また私たちの世界にも本当に多くの悪があり、あなたがそれをご覧になって御心を痛めておられることを思います。私たちも世の中のニュースを見たり、あるいは私たちの身の回りのことや 私たち自身の不甲斐なさを思って深く嘆き心を痛めることがあります。しかしあなたはそのような人間の悪を単純に怒りによって攻撃し滅ぼせばいいとおっしゃるのではなくて、あなたの新しい御業をこの世界の上になさっていてくださり、私たちのために一人の大祭司を立てて憎むべきものをあなたの側にすべて引き取ってくださり、憐れみと慈しみとをもって新しく生きるように私たち一人一人を招いてくださることを感謝いたします。どうぞ主によるゆるしを知る者として私たちを新たに清めてください。主によって清められた者としてふさわしい生活をここから私たちが歩み出すことができますように、私たち自身が心の内に覚える痛みや反発や妬みや憎悪をあなたはご存知で、それをすべてシエスのもとに引き受けてくださっています。どうかそのことを繰り返し聞かされる中で、私たちの中に本当に新しい道を生きる生活を備えてくださいますようにお願いいたします。私たちにはなおこの地上を生きる時が与えられていることを思います。どうか永遠のあなたの身元に行こう時までこの地上にあって清められたものとして感謝し喜びを持って共に生きる隣人と一緒に生きる、またお互いに助け合い支え合って生きることを学び続けるものとして育ててくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。